次に一番重要なですね、第6号議案、仮称東林間コミュニティセンター自治会館建設計画を木俣会長に提案していただきます。よろしくお願いいたします。
第6号議案13ページを挙げていただきたいと思います。整合表がございますが、ミスプリントになっておりますので、ちょっと訂正をお願いいたします。では説明をいたします。仮称東林間コミュニティセンター自治会館建設計画。まず仮称東林間コミュニティセンター、いきなり自治会館と称すればよろしいかと思いますが、これには国の防衛庁の方からの注文がありまして、市と防衛庁の方との話の中で、4行目にこういう施設を求めるんですよというのが、学習、体育、休養または集会ができる施設というのは4行目です。このことをまず知っておいていただきたいと思います。この防衛庁の施設、防衛庁からの補助金によって、東林間自治会の自治会員の数から、いわゆる防衛庁が出す金額というのが限度額というかありますので、それが、500平米以上の建物を建ててください。そしてその中には、今申し上げたように学習体育、休養または集会ができる施設ということでございます。後ほど説明の中で地下というのが出てきますけれども、地下はそういう意味では対象にならないというふうになってきます。それも一つ覚えておいていただきたいと思います。防衛施設局の民生安定施設整備事業の中に、防音工事としてこのものに2600万、そして一般の建築費として5400万、都の8000万ということで、この500平米以上の補助金ということになっております。そして市は従来の自治会館に対して980万自治会館への補助金です。それから、先ほどお話に出ました7ページに、東林間自治会で大変長い期間かけて積み立てたお金が2535万7118円ございます。これを足してみますと1億1500万、これが東林間自治会で今度という単純に当てられる金額かと存じます。そして、このことを今後どういうスケジュールでやっていくかということが、その下にスケジュールが載っております。もう都合3年になりますか、こういうお話をし始めて、そして、一昨年の雑誌交換会ではここに、お名前を出させていただきますけれども、藤井先生、中本先生、そして東林間出身の山下先生、金子先生等がおられるときに、なぜこの東林間東林地区は公募飛行機騒音で苦しめられなきゃならないんだというようなお話を申し上げました。もし思いやり予算というのがあったら、それはこういう地域に 思いやってくれていいんじゃないかという話をしたことがあります。で、その後、まあ、自治会ではそういうふうな論争はタブーとされてたと思いますけれども、今日ご来賓でいらっしゃってる地区連の小森会長の方にも申し上げまして、そして南の地区の自治会として、こういう問題をなんとか取り上げてほしいという申し入れもいたしました。で、まあ、声がだんだん大きくなっていきまして、大変藤井先生もご心配なさっていただいたという経緯でございます。そして、相模原市の障害化もこのことについて真剣に動き始めました。そうしますと、こういう、まあ、制度がありますよということが分かってきました。で、この制度を使ったのは、市は公共施設に使っているようです。しかし民間では一度もまだ使われてないと、こんなふうな説明がございました。ぜひ、それが、会員のためになるなら、有効に使いたいということで、鋭意進めてまいりました。そういう経過がございます。その中で、昨年の夏頃から大変忙しく動いてまいりました。そして、このいわゆる敷地問題、建物を建てたいと申し上げましても、敷地の問題があります。で、敷地がどこかに、適当な敷地を求めなきゃならないということで、いろいろお話をしていましたところ、子育て支援課、児童館を管轄している相模原市子育て支援課が、ここの老朽化した建物の一部を、もし、児童のため、子供たちのために、その施設が、代替として果たしてくれるんなら、半分、まあ、お使いをいただいても結構ですよというような話が、出てきたわけです。そこでもしお借りできるなら貸していただきたいということで話が進んだわけです。そして約この児童館敷地の半分を使わせていただいて、進めようということで計画がだんだん進んできたわけです。そしてスケジュールになりますけど、本総会を経て5月の10日に設計概要、概算要求の提出をしてください。6月に入りましたら内定通知を差し上げます。ここで初めて設計をしてもいいですよということになるわけです。当然、ここでは設計事務所の契約もしなければなりません。そして、16年の5月には、それに基づいて、工事の概算要求をしてくださいと。その内容に対して、いわゆる先ほどの補助金が決まっていきますよということですね。そして、その6月にその内定を、通知をいたします。ということです。そして、2月、細かく28日と書いてありますけれども、それまでに設計を完了してくださいと。いわゆる細部にわたっての設計のことを言っているわけですね。そして3月、17年の3月31日、工事の請負業者の決定をしなさいと。しなさいと言われても、これらが国、市のお金をいただいてやるわけですから、国も県も、国も市も関与してきます。当然のように、そうした指名業者というんですか、専門的には、が選ばれて、そしてそこで競争入札が行われるという形が取られると。国も市も立ち会うということでやるようです。 それから17年の5月になりますと、これが決まっておりますから工事の着工をする。そして17年の12月には竣工という運びになっているというのがスケジュールでございます。これが与えられたスケジュールでありますので、このようにしてまいりたいということです。そしてこのことについて、もし、このことが不調に終わったときには来年がありますよということはないわけです。いわゆる今この時期にこのことを指定されたということは、この時期にはなんとそんなら入れますよということで、来年とか再来年とかということについては、すべてそれは国の方に計画があってやっているようです。ですので次年度に、繰り下げるとかそういうことはないということをご承知をいただきたいと思います。それから図面に参ります。皆さんに図面をお配りしてあると思います。図面につきましては、コミュニティセンター各個自治会館建設工事計画が A 案となっています。株式会社ユニバーサル設計というのがあります。そこに、実はここに来るまでに、準備をいたさなければなりませんので、そういう意味で助走の段階ではまだスタートラインについておりませんけども、どなたかにお願いをしなきゃいけないということで、これは数社を市の建築家の方にお願いして、名前を出していただいて、その中から選ばさせていただいたユニバーサル設計でございます。契約はまだこの段階ではしておりませんので、その点もご承知をいただきたいと思います。そして次のページ、2ページです。 A 案の1というのがあります。側面から見ますと、神社の鳥居の方から見た図で申し上げますと、通りの方から地下に進入路があります。スロープがありまして、スロープの上がちょっと天井が上がっております。これは高さが取れないから1階の床を少し上げているわけです。これは後ほど1階の図面のところで説明をいたします。そして地下1階、地上1階、2階、3階、こういう図面になっております。この図面で申し上げるのは、後ほど A 案と B 案という言葉を使います。 A 案というのはそっくりそのままを A 案、地下があるものを A 案とご記憶ください。そして地下をストッと取っちゃったもの、これを B 案と考えていただきたいと思います。側面から見ると、その穴がたくさん開いてます。一番下に大きな穴が開いて、途中は小さい穴が各階に開いております。特殊な鋼管で大変横ぶれに強いということが言われております。これをボイドスラブ鋼管と言われるそうです。そしてこれのさらに特色は、鉄筋コンクリートの梁が、大きな梁が下がってこない、天井がすっきりと高く取れるということが利点ということです。そうしたことでこれを採用したらどうかなという図面になっています。右側の活字の方ですが、建築計画所在地東林間の4丁目、今皆さんがいらっしゃるこの場所です。 404.7 平米というのは約810平米あります。810平米を2で割ったものです。そして用途地域は近隣省の用途地域は農家、近隣商業地、 防火、純防火ということになります。それから先ほど申し上げましたように、構造につきましては鉄筋コンクリート造り、地下1階地上3階ボイドスラブ工法ということで、このボイドスラブ工法、工事増加はそれほどということで 15% から 20% ほど、まあ、高くなるということが言われております。それから概算延べ床面積は777平米です。坪数にして235坪、777平米から地下を取りますと約560平米ぐらいになりますが、いわゆる対象になるのが500平米以上ということです。3ページめくっていただきたいと思います。右側の図面です。右側の図面は、幅にまず大きさです。本日はこの大きさが一番問題なんですが、大きさ、これは幅が12メートル、奥行きが18メートル、実はこの幅は初期の段階ではもっと広くお願いをしたいということで、いろいろやってまいりましたが、ここは東林間神社の敷地内でもあります。長い歴史もございます。行事もあります。そういう中でできるだけ敷地の広さ、いわゆる庭の広さを確保したいということがありまして、狭めてまいりました。そしてまあギリギリ、使い勝手の上でもこの辺かなということをようやく求めたのが12メートルというふうにご判断をいただきたいと思います。間仕切りにつきましては全くこれからなんですから、地下もそうだし1階2階3階も間仕切りはいかようにもこれからなっていくわけですので、間仕切りについてはあまりこだわらないでいただきたいと思います。ただしこういうものが必要なんだろうなということで絵に表したわけです。まずスロープから地下に入りますと駐車場が5台分あります。あとは機械室、ポンプ室、エレベーター、倉庫、階段下倉庫、まあ、まあこの程度なんですが、やはりこういうふうに書いてみると、おそらく皆さんの中で自動車で来るよりも自転車で来る人が圧倒的に多いとするならば、駐車場は普段は駐輪所として使い勝手が多くなるというふうに考えます。おそらくこれから皆さんからの要望はそういうところに来るだろうと思います。それからやはり備蓄倉庫が必要だということも考えなければならないと思います。そうしたことを地下を見ていると感じていきますし、皆さんもそうかなと思います。それから右側の図面ですが、右側から玄関は侵入するようになっています。こちらのスナックなどあるそうですね。そこから入りますと左右にエレベーターと階段を見ながら、突き当たりが事務所、この事務所はこのスペースではとっても広いです。ですから間仕切りを置いて、あるいはついたてを置いて、小会議室なども取れます。そしてその脇に応接スペースっていうのがあります。これが門外の先ほど床が上がってしまう部分です。この床は40センチほど上がってしまいますから、使い勝手についてはどうしていいか、これから工夫の中で、ご提案をいただかなければならないと思います。それから中会議室、真ん中です。真ん中は区長さんの会議等には十分いいかなと 廊下との間仕切りは可動式ですから、開けとくことが普段はできます。その方が開放的で明るいだろうということです。それからその一番奥が調理室、小会議室になってますけども、調理室は料理教室とかそういうことを会員の皆さんね、きっとおやりになるだろうと。まあこの辺まで来ると公民館とのバッティングがあります。公民館では十分今皆さんがご要望に、なっても大概埋まっている時が多い。すべて会員のためにということでこういうことにもなるかと思います。ただし調理室は災害時の炊き出しをする場所になると思います。そういう意味ではこれは間仕切りは普段はまあいても間仕切りはなくていいんだと、やっぱりここも可動式だと思います。でその隣に行きますと一番奥が女性のトイレ、真ん中が男性トイレ、その次が障害者用のトイレという順番になります。そこまでの広さが確保できないとしたら、その次に剣道具及び物置になってますが、この使い勝手はこれから十分考えられますから、この部分の剣道具置き場は2階に持ってってもいいというふうに考えて、もういいかと思います。それからエレベーター階段とこんなふうになっております。これがこれの特色はやはり東林間神社の方から見て、窓際というかずっと出入りができて、使い勝手は全部床張りにしてます。ここはこの間の日曜日の投票所になっております。そういう役目も果たさなければならないと思います。ですから庭の方からできるだけ入りやすい。それからこれはバリアフリーのことが全く表しておりませんけれども、やはりそういうことに関してはこれから十分研究しなければいけない。中の使い勝手については女性の意見も大切だと今思っております。それから右側です。めくってください。4ページです。4ページの右側は今の児童館のホールと変わってホールになるというふうにお考えいただきたいと思います。若干狭いですけども、まあ差して、どうしてもということはないと思います。椅子ならば150ぐらいは入っています。そしてこれは4つにでも2つにでも混じくることができるということです。まあ、仮説ですけども、必要ならば舞台を作ることもできるし、それからベビーベッドを出してここの保育コーナーというところをしつらえることができるようにという考え方もそこには現れています。そして、たまたま2つに分けて使うような場合のトイレの使いになっても、よその部屋を通らずに使えるというふうになっています。一番北の奥に、非常階段があって、いわゆる階段は2つに逃げるようにできております。大きな集会ではこういうものがやはり安全上必要ということを考えての設計になっています。それから次にその、右側になりますけれども3階です。3階は和室が出てきております。ここは会員の皆さんの中で、華道とか茶道、舞踊、あるいは集会、休養、そういうことに、まあ、使うのに3階は適しているのかなということで、3階は和室になっています。まだまだ所間もありませんし未完成ですが、特に湯沸かし室が室内であって、その奥が物置、トイレ、エレベーター、階段と、周りは庭ですから、どんな風に使い勝手を考えるかは 5類からの中で考えられます。あとこの屋上ですが、3階の屋上については、ソーラーシステム、発電、そんなふうなことを入れることも可能だという話も出ております。それは全く別途に、NPO の関係で、補助金も出てできると。電気を余った時には東電の電線に流すと、足りない時には電線から入ってるというような感じのものを、まあ、考えて作れば、小中学生の見学コースになるだろうというふうなことまで含めて、います。以上が図面の説明でございますが、これからが大変な大きな関心事でございます。今日これがこのことで、協議し結論に至らなくてもいいような部分もありますということは、まだ完全な試算表ができておりませんが、しかし概算は出さなければ皆さんがお考えいただけないということで概算が出ています。建設工事概算工事費 A、 これが地下ありです。 A 案、地下駐車場ありの場合、1行2行3行4行の一番下、概算工事費 235.1 80万、1億8800万、1億8800万とはそこには印刷されていると思います。実はこれでは建物は完成しないというふうに思います。これに設計費と重機、部品がかかるというふうに考えられます。そうするとこれは約2000万ぐらい見なければいけないでしょう。2000万見ますと2億800万で、先ほど皆さんに説明したいわゆる資金の手持ち計画でいきますと1億1500万、それを差し引きますと9300万の負担です。9300万というのを東林間の全所帯は4400です。で、4400所帯に全部割り振ることは不可能だというふうに思います。で、強制もできません。そして、いろいろな過程があることも考えなくて、あらゆることを想定しながら、努力目標ですね。努力目標は3500所帯。で、3500所帯を、で、9300万を割りますと、2万7000円という不足ご負担をお願いしたいという数字が出てきます。そして B 案でしたらどうか、地下なしです。地下なし、駐車場なしの場合、これはちょうど1万円その計算で単純にやりますと1万円下がります。1万7千円です。で、1万7千円、2万7千円という数字が今出てきました。そして私、先ほど強制はできないというお話もしました。何にも考えてないのかと言えば、それは当然皆さんにこうしてお話しするんですから考えてもいるんです。ご質問の上で、考えを述べるのもいいですけども、やはりできるだけ情報はお聞きになっていていただいた方がいいと思いますので、情報として考え方を述べさせていただきたいと思います。まずいかに4400所帯の方々に PR をするか、これを知っていただくか、お考えをいただくかということをまずやらなければなりません。で、当然 自治会の役員会も推進委員会の役員もその辺のところを十分練り上げていかなきゃなりません。そして、皆さんのお手元にすでに言ってるかと思いますが、新区長会議が今月は5月は17日になります。17日の時にはあるほどこんな風な PR 浸透を図っていきたいという案を提案させていただきたいと私は思っております。でそれはやはり、皆さんがお一人一人歩って説得するなんていうのも至難の業、あるいは恨まれてしまう。なんで今年区長になってそんなことさせられるんだ、なんで班長になってそんなことさせられるんだという話にもなります。ですのでできるだけ、4400所帯に知ってもらうためには、PR 紙を作りたい、号外を作りたいと思っています。で隅々まで読んでいただいたとこんな風なことが書いてある。できるだけご協力をいただきたいと思うということと、強制ではないということで、今言いましたように4400所帯あると単純に割れば合理になりますよと。それから一口とか半口とかあるいは三口とか五口とかいろんな人がいるかもしれない。でもそれも分割にしてほしいという人もいる。いろんな人がいるわけですから、そのプライバシーがいちいち分かったり公表されたりしたら困りますし、自治会というところはこのことがあろうとなかろうと皆さんが会費を納めて、そして会員として東林間という地区で幸せに豊かに暮らす、それが目的ですから自治会は。ですから不要な争いは私は求めていませんし、そんなことになっちゃうものです。そこでできるだけ、それぞれ、各自がそれをご覧になって、1回でダメなら2回 PR する、3回する、そういう機会あることにしながら、半年かかるかもしれない、8ヶ月かかるかもしれない、ともかく時間をかけて、そして、十分 PR をして後に申し込み書をいただく。で申し込み書も本人がお書きになって、そして封をして、そして、班長さんなり区長さんに集めていただくと、あくまでも途中でそれが出るようなことがないようにという配慮。それからやはり今までいろんな人の情報を聞いてみますと、やはり頑張る人が一人で何百万も出すなんていう話はやはり皆さんが、あまり好まないようです。ですから上限を決めるということ、限度を決めるということ、それからいわゆるこの新しくできる館内に、頑張った人だけ名札がかかる、そういうこともしない。記録はもちろん残さなければいけないでしょうけども、そういうふうな差別になるようなことはしたくない、またしてはならないというふうに今考えて、役員同士ではそんな話をしております。でそうしたことをいかに分かっていただいて、しかしやはりそういうものはこれだけの所帯数があるから必要だなと、子どもたちを含めて今2万2000人ぐらいがここを利用してるんですね。ですから利用する人は積極的に参加していただけるでしょうけども、じゃあ利用しない人、場所がまず遠い、あるいは転勤をする、いろんな方があります。ですからそれも配慮して考えていかなきゃいけない。あるいは社宅の場合には単純に入ってる人っていうことじゃなくて、お持ちの会社とかオーナーとかというところまで考えなきゃいけないでしょう。約4400の中に、400ほど事業所等があります。お店、事業所、会社、そうしたものがありますので、そういうところへの協力アプローチもお願いしなきゃいけない。ありとあらゆることをやっていかなければならないということが まあ、それから出てくる問題だというふうに思います。以上ご提案申し上げまして、一応ここで提案の方は取りさせていただきたいと思います。よろしくどうぞご審議の方をお願いします。
ありがとうございました。それでは質問を受け付けいたします。最初に質疑のある方は副指名をお願いいたします。あ、どうぞ。
緊急総会を、ご提案したいんですけども、その時にはですね、建設推進委員会のスタッフ全員来ていただきたいと思います。それも公開であらゆる人が聞ける状態にして、これを審議していただきたいと思います。今日の A 案、B 案とかですね、拍手の大きさで問えるようなことではないと思います。ですから緊急総会を、申し上げます。以上です。
はい、ありがとうございました。木俣会長、ご回答お願いします。
最初の古木さんのお話のスタッフでないというのは推進委員会の名簿にきちんとスタッフで入ってます。そういう意味ではその意味では推進委員会も昨年の昨年じゃ今年はね今年推進委員会の方々を交えて、役員拡大役員会推進委員とともに、会合を持っております。そういうした説明をしながら順次やっておりますし、先ほどの、スケジュールがありますから、スケジュールを無視しては今何か特別なことができない。スケジュールの中で消化しながら皆さんの意見をどのようにお聞きする機会を作るのか、あるいは必要ならば臨時総会をお分かりするのも構いません。そんなふうに私は考えております。以上です。
ありがとうございました。古木さん、
臨時総会は会議から
その時には本日審査会から補正に従いて規約にも載ってますし、規約通りに求められれば当然のように、総会は開けますし、そして皆さんの声がいわゆる適切に、反映させなきゃいけないという時点では臨時総会もきちっと開きます。避けて通るつもりは全くありません。
はい、どうぞ。
前で前に
お願いします。
非常に単純な質問でございます。
はい、失礼しました。前の健康文化部長をしておりました岩本康二と申します。西の自立会社質問です。六本木の1の建設計画の趣旨の中に、総会、学習、会部、休養または集会ができる施設がな、これを作るために自治会館を建設するわけ、この集会というの中に、冠婚葬祭、特に葬式、そういうものもここで開けるのかどうか、それから当然国から半分の補助が出ております。国から半分補助が出れば東林間自治会だけのものではないと思います。当然、他の遠くの方からもそういう集会、もちろん葬式に限らず観光、そしていろんな集会が予防があると思います。そういうものもできるのかどうかということを質問してお願いいたします。よろしくどうぞ。
古木会長お願いいたします。あ、来ますね。
、ご質問の趣旨はいわゆるどういうことに使えるのか、とりわけ今葬儀のことに対してお話がありましたけども、使い勝手につきましてはいずれ会館建設が具体化しまして、そして目処が立ってきたときには、今度は会館を運営する利用があってや何かのことについて検討して、そして、そこで、利用があって、あるいは必要ならばこういうふうな電気ガスなどのことも考えて利用料って必要なのかどうか、で今話の出た自治会以外の人が使う場合にどうするか、そういうこともいろいろとご意見としては拝聴して、いますけども、今この段階で今の自治会の役員が決めるという筋合いのものではないと思います。もちろんその辺のご意向は全部伝えていきます。2年3年という経過があるわけです。2年3年という経過の中で、その中で、いろいろな意見が出たのを集約して検討して、検討委員会というか運営委員会が立ち上がると思いますから、そこに委ねたいとこう思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。他にある方ございますでしょうか。
東十五区の広いと申します。まずちょっと単純な質問なんですけれども、1億1500万の予算の中で、2億800万になる金額っていうのは、なぜその1億1500万の中で計画ができなかったのかっていう一つの質問ですね。それと、今私30なんですけども、子供がいて、その中で2万7000円という負担額、また1万7000円ですね。これを単純に、今私よりも、年上の方ばっかりですけども、班長さんとして皆さんが会員さんに求めるときに、私とかもっと、若い人とか独身の方もいると思うんですけど、単純に2万7000円を求めていいのかどうかっていうのは、説明なしで言っていいのかどうか、さっきの総会とか、極端な話、住民投票みたいな形で、やらなければいけないんじゃないかなと単純に思うんですけど。
木本会長、よろしくお願いいたします。
その質問ですが、1億1500万でなぜできないんだというご質問ですね。でそれにつきましては、先ほど私お話ししましたように、8000万の助成をするけれども、この場合に500平米以上の施設でなければという枠があります。 で単純に言って500平米以上と、で500平米以上を作るときに先ほどの用途と違うものっていうのはどうしてもできちゃうんですね。例えば物置とかその他のもので多少のいろいろできちゃう。だからまあ先ほど申し上げたようにその部分は1階以上3階までで約560平米、約500平米をクリアしなきゃならないので、そういうふうな考え方になって今設計が進んでるわけですけども、その設計を500平米を削ることができない。500平米だと単純に言って、それに80万なり、平米ですからそれを坪数に直して80万なりかけていただくと分かるんですが、どうしてもいわゆるそういうふうな負担額が出てしまう。でやはり国だとか市が出すお金っていうのは全面的にこのお金で作れるという金額は絶対出さないですね。自分たちの努力である程度、総体の6割に値するぐらい出すとか5割に値するぐらい出すと、単純にそういうふうな一般的にはそうなんだけど、この国の制度の場合はとにかく500平米以上発生するということが言われてるんで、その点で、そういう計画になってしまうということです。それから金額についてのことで理解をいただくという、私先ほど申し上げたけども、いわゆるスケジュールとかいろいろなことがあるんで、それと噛み合わせるためには皆さんに理解を持ってもらう運動をしていただければ、こちらからお願いをしている、それを PR 誌とか動画とかという形でやらざるを得ない。一堂に、集まってもらって差し当たり、賛否を取るということで、やってみても、いわゆるなかなか理解に達しないだろうというふうに思います。というのは理解に達するまで時間がかかるということを確保しています。それからこれは強制ではないということです。そして1万7000円とか2万7000円って決まっても、1万7000円出さなきゃいけないとか2万7000円出さなきゃいけないとかということではなくて、人によれば、このくらいしかお付き合いできませんと、あるいは何回払いにしてくださいと、あるいは私はお孫の代までと言ってお年寄りで、あるお金を使ってくださいとおっしゃったのもいいかもしれない。それは差別のない形の中で進めてまいりたいというのが先ほども説明した通りであります。以上です。
ありがとうございました。ご理解いただけましたでしょうか。はい、2枚についてお願いいたします。
ラシの毒の塩野と申します。前に個別にお話をさせていただいたときにですね、私まだ国に越してきて間もない、2年ぐらいなんですけども、じゃあ自治会館こういう工事をやろうっていうこと自体が知らなくてでして、じゃあまずなんで自治会館が必要なのっていう、そういう根本的なこのところには必要だと書いてあるんですけども、なんで必要なのかっていうのは一言も書いてないっていうか、少なくとも私は納得していない。で、皆さんが集まる場所が必要だっていうんであれば、じゃあ今皆さんじゃないところでどうやってるんですかっていう、そういう質問を投げかけて、現在、いろんな会合とかあるんですけども、それの稼働率のデータを出してくださいと、会場にはお願いしました。で、その数字の計量的に年に何回とか、月に何回でもいいんですよ、稼働率何十パーセントとか、そういうデータを今日出せるのかどうか、出せないとすればいつまでに出せるのか、でデータを出せるんで、データ出てきたとしたら、じゃあ何パーセントでじゃあ作るってあるという判断をしたかという、その根拠を説明していただきたいというのがあります。あとですね、作るのは、すいません、ちょっと緊張してます。 作るって決まってしまったらば、まあ、みんなが必要だと思って作るんであれば、それはまあ、しょうがないですけども、この値段、一人当たり今、2万7000円、1万7000円という数字が出ていますが、さっきの図面を見ると、ボイドスタブ工法というのを使うと、1割 15% から 20% 高くなりますと書いてあります。で、それほどでもないと書いてあるんですが、2割っていうのは結構大きな値だと思います。で、1万7000円がこれ、単純に2割安くなるわけですから、まあ1万4000円ぐらいに下がるわけですよね。じゃあなんでボイドスタブやらなくちゃいけないかっていう、その理由を説明していただきたい。以上です。
木俣会長お願いいたします。
はい、ただいまの質問ですけれども、工事費の関係ですが、ボイドスラブ工法というので 15%、20% というのは地下をやる場合で、その説明がまだ足りておりませんけれども、1階から上の場合にはそうにはならないと、地下をやる場合にはどうしてもその部分がちょっと大きなものを使うというようなことで、そういうふうな説明を、まあ、受けているわけです。それから利用、まあ、利用度データ、こういうものはすでに自動館では出ております。今日皆さんにお配りすることはできませんけれども、そういうことは私は今度の区長会でお分かりして、こういうデータ、こういう内容、こういう説明の仕方、そうしたものをお分かりして、そしてそれを広報したいというふうに思っております。まあどうしても金額に、今の方は2年前にこちらに越してきて、そして、こんな金額はとてもね、無理だよということと、そんなにこの会館が必要なのかということを言われておりましたけれども、相当それぞれ長く住んでおりますと、子供もいますし、年寄りもいます。で、そういう中でいろんな使い勝手がそれぞれあります。それから、私どもぐらいの老人になってくると、まあ、孫の世代にもうこれもいわゆる老朽化してるから、いずれにしてもそういうものが東立館には必要だから、この際、孫の世代に使ってもらえるようなものを作っておきたいという希望もあります。いろんな観点からいわゆる住民の気持ちがこの提案になっていることは事実です。よろしく、その辺のところもご審議の中で、一つそれぞれお考えいただいて、賛否をお願いしたいわけですが、ただ賛否も私から申し上げれば、決して、じゃあその賛成反対、賛成 A 案 B 案に必ずどちらかに賛成しなきゃなんないんだということでもない。しかし採決されて決まったときには、今度は決まれば私ども役員は会員の全ての会員に理解をしてもらえるような努力を怠っておる、そういうことを、まあ、前提に申し上げているわけです。ですから、これから建設的にこういうふうにしてくださいと、こういうものを提出してくださいと、あるいは PR 紙にこういうことを載せてくれよというようなことで、一つご提案を願ったらありがたいと思います。
伊藤。
はい。前へ質疑お願いいたします。
西戸東野でございます。例えば提案がございました6号機関の建設計画でございます。昨年から事業計画として先のほどの事業計画を報告を受けました。そしてここにまた推進する計画についてご説明をいただきました。そしてまた皆さんからのご意見も伺ったところでございます。私はここでもって一ついろいろ意見の出た中で、一つ人にお願いしたいのは、一つここで賛成するのかしないのか、こういうことも一つ 議案の提案の情報は必要じゃないかと、そんなふうに思います。ぜひ説明方として、ここで、発表をお願いしたいと。以上です。
はい。
ごめんください。
はい、はい、この前児童館の副館長をしておりました岩本でございます。児童館がなくなりますので大変危惧しております。そういうことから、大きな問題がありますので、この6号議案については今日の採決から外していただきたい、そういう、提案でございます。よろしくお願いします。
私は東林間自治会長として、多くの人にこの話を進めるにあたってはご理解をいただきながらやってまいっております。ですから、この総会で6号議案を提案した本人として、これを外すということはできません。よろしくお願いいたします。
はい、それではですね、先ほど私が申し上げました、議長、議長、進め方にちょっと問題があります。はい、私が先ほど協議として提案したことに対して処理が行われないうちに次から次の質問を受けるということは進め方に問題がありますので、ちょっと議長よろしくお願いします。
それでは東の東の区長さんから賛否を問えということで、こちらそれでは趣旨にのっとり A 案か B 案かを採決に移らせていただきます。
違いますよ。
ただいま議長の進め方に問題があるというご指摘をさせていただきました。議案提案として出ているものにございます。議長から木端会長にも答弁をお願いした中で、議案をここでもって抹消するということは、除去するということはこれはできないというお話もございました。ぜひこの議案提案したことに対して反対なら反対、賛成なら賛成と、こういうことの審議をするということじゃないですか。それを一つ議長にお願いしていることでございます。どうぞ進行について誠実にお願いいたします。以上です。
はい、はい、はい、
わかります。それでは6号議案の賛成か反対かを採決したいと思います。6号議案賛成の方、挙手お願いいたします。
その賛否じゃない。